はい、こんにちは。大竹誠です。今日は1月9日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
2019年明けおめことよろ、伊藤麻子です。
明けおめことよろ、流行ってんの？そういう言葉まだ
もうないんじゃないですか。逆に昭和じゃないですか。明けおめ、
昭和ですね。
明けおめことよろは多分
昭和、あれ平成の真ん中ぐらいまでも
ギリギリ
明けおめってなってましたけど。
ああそう、
はい、
自分なんか昭和っ子の感じしてますけど、うん、よく考えたら平成30年生きてるからそっちの方が人生長いですけどね。
長いです、長いです、ね、平成っ子
明けおめことよろ、
はい、
長いね人生は。
もう新しい言語になりますよ。
そうですよ、
新しい言語にね。
あと4ヶ月です、平成も。
もうちょっとだ。
そうか、うんうん、俺がカレンダー屋さんだったら大変だったな俺は。じゃあ
ね
もう、そうですね、
もう版元とかなんか大変だろうね。決まってないだもんね。
決まってない。
公表1ヶ月前ですから、今年やっぱり間に合わなかったですね。
だから西暦で書いてらっしゃる。
西暦で書いて、
はい、あとはエクスキューズがあります、うん、変わる予定がありますとか変わる恐れがありますのでご了承ください。
壇蜜カレンダーにはちゃんとそうやってね、うん、エクスキューズ書いてありますよ、
はい、
君のカレンダーは書いてあるの？
書いてあります。
だから平成はもう書いてないんだ。
そういう平成はもうなんかうやむや、うんうん、
むやむやな、
はい、
まあ4月まではね、
むやむやな、
ね、
まあ4月まではね、
はい、もう決まってますからね、平成であることが。
あ、
ま
あ
ね、お年玉もらったんです、
う
ん、
誰に？
やめろそういうのを。なんかこう、
あ、手作りのお年玉チケットだ。
お年玉チケットです。
すごい、何のマーク
マーク、それが切り符なんだよ。そこが半分切れてどうのこうのとかって言って、
はい、半券渡すんです、はい、
だからよくわかんよくわかんないんだけど、オープニング始まる前にそこでくだらない話したらお年玉の話になって、
はい、
で お年玉誰かにあげたかったら孫に1000円やったって話して、
はい、
そしたらどうもその話がそういう話じゃなくて、よく考えたらお前が欲しいのかったらよく気がつきましたねって言われて、
そう欲しい、う
ん、欲しい
お年玉、欲しい、
欲しいもの何でも買ってもらえるんですか、それがあると、
はい、お金じゃないんですよ。
トイザラスって言っただろお前は。
お年玉をこのチケット
を、トイザラス限定、
トイザラスならいいって
、このチケットを持ってると一緒に池袋に行ってもら
える、うん、池袋なんか君言ってねえよそんなことは。
池袋のトイザラスですか
に行ってもらえるんですって。それで好きなものを買ってもらえる。
でも今のおもちゃだって本当にピンキリというか
ね。そうですよね、
高級なもんもいっぱいありますよ。
お前それさ、俺と麻子が、
はい、
社長と飯食ったっていうこと、はい、なんかまだ引きずってるっていう意味？
根に持ってます。
年越してまだ。
お前さ、はい、これ事情はね、だって麻子とは言ったのは別に、
いや、でそう、太田さんと大竹さんがね、
はい、
たまたま同じ曜日で、
うんうん、あと撮影してる間に忘年会やってたって聞きました。
撮影忘年会
はそれは俺たちのせいじゃないよ。
あ、私も行けてないもん、撮影してたから。おこと聞いてたからでしょ。
君たちみんな忙しいから、もう最大公約数のスケジュールで ね、
クリスマスでね、
忘年会をこうやっと、あれ12月の何
ですか？12月の25日まさにクリスマスの日ですよ。
火曜日です、25日の火曜日です、うん、そうだから行けなかった。
でも倉玉さんと室井ゆずきさんはすごく楽しそうにしてました、うん、
だってこのあのメンバーがこの月金が集まって楽しくなかった、もう異常事態よ、うん、何があったんだっていう話ですから。
何食べたんですか？
いや、どいつもこいつも酔っ払うのが早い、もうみんなもう。
で、大竹さん飲まないからね。
俺飲まないからね。俺シャキッとしてるから。
始終シャキッ。
しかも結構な風邪引きだったんですよ。
そうなの。
あ、そうだ、
そ
うだ。
それをこうテンション上げて盛り上げてくださったので、
それは本当に体調が。
だって前に前に言ってんだけどさ、あれだよね、俺もう本当にね、最後のキスが今ずっとタブレット純なんだよ。もう
忘年会でタブレット純さんが大竹誠さんにキスするってのが恒例行事になって、
まあまあ、太田さんもしたんだけどね。
私もしましたし、雷もされてましたし、
うん、え、どういう、太田さんと大竹さんがする、
う
ん
う
ん、
しないよバカ。
タブレット
純
さ
んとね、みんなと
次から次へと止まっていくんです、男に、
まあまあまあ、それはどうでもいいんだけど、本当毎年も毎年毎年
だから年に1回の貴重なキスが、
いや、そうじゃなくて、もうこの最後のキスがタブレット純って可能性がもうより可能性が高くなってきて
る。更新されてもタブレット純ですね。
上書き
タブレット純。
お前69だよお前今、はい、もうね、いつコロッと死んでも最後のキスはタブレット純だよ俺も。
すごいいいじゃないですか。
勘弁してくださいよ。
あでなんかハレンチのビンゴ大会があったとか、うん、
それはずいぶん昔の話ですね。
本当ですか、
今も始まった当初ぐらいの、
うん、今もうあんなことは
放送なんですか、そんな面白そうなこと
なんかハレンチビンゴ大会
昔はそうだったんだ
けど、私行きたい、私行ってたのかな、うん、ハレンチビンゴ大会いたかな、
うん、あいなかったんじゃないですか、記憶に絶対あるはずでしたかあれ参加してたら、
うん、なるほど、
はい、何が当たるんですか、ハレンチなものが
当たんないよ別に、何もみんなでは、
あ分かった、うん、多分私います、
何ですか、何するんですか、怖い、
大したことしない、
お昼じゃ放送できないやつだ
お昼でもいつでも放送できます
ちょっと行き過ぎたブレーコーみたいな感じで、
は
い、
ありました、
飲み会です、
面白かった、
ね、いいんだよそんな去年のことはもう、
はい、
今年の、え分かった、あれだって朝子がオーストラリアに行って、
はい、私メルボルン行ってきました、
それで壇蜜は北海道
です、
ね、
はい、
行って、
はい、
なんか好きな男がいたみたいな話をしなかった、
好みのタイプ、
好みのタイプの男を見つけた、
はい、いました、
どこの土地、北海道も
氷上にいました、
氷の上、
じゃあ割と上の方行ったの、
うん、真ん中に行きました、
真ん中、
真ん中ってどこ、
湖に氷張ってる
のあたりです、
旭川のあたりで、はい、素敵な男、
はい、なんか氷上にいて、うん、
それアイススケーターですか、
なんでそれは好みの男だって分かるわけ、
すごい好みでした、
防寒具着てガチガチだろ、
はい、顔もね、
顔だって
そうなんですよ、やっぱりね、ちょっとね昔好きだった人とか似てる、うん、趣があると、うん、ああいいなって思っちゃうんです、
でも昔好きだった男とは、うん、でも分かんないけど、
はい、
何かの原因で別れてるわけ
だろ、喧嘩して別れましただ
ろ、
はい、
それでもその面影をまだ追うわけだ、
バカな女なんです
何アピールだよお前、
バカな女なんです、
何アピールだよ、
私はバカな女でやんす、
バカな女でやんす
そうでやんすよ、
そうでやんすよ、
男はじゃああれだね、金とかそういうので男によろめくわけじゃないってことも逆に言ってるわけだね、
笑いじわとかの方がちょっとよろめきます、
ね、笑いじわ、
なるほど、笑ってたのかな、その人、
ニコニコしてました、お客さん相手だったんで、
うん、何やってんの、養生ワカサギ釣りとか、
そういうあのなんかこう業者ですね、観光の手助けをする業者でした、ね、51だか2だか、
ちょうどいい、
ちょうどいい、朝子ちょうどいい、
ちょうどいいです、
ちょっとちょうどよかった
ちょうどよかったの、
51なんか最高じゃん、同世代ですよ、もう話も合うわ合うよ、
朝子はあれだよね、
はい、
オーストラリアでカンガルーと恋愛したって噂です
よ、本当に違いますよ
カンガルーが
恋人みたいな、野生の生カンガルーがいっぱいいた、はい、とこに行ったんでね、ああもう人がいようが何しようが、まあ近づいてきませんけど、うんうんうん、まあ割とその辺にいて、
人慣れしてんですね、
人慣れとも違うけど共存してる感じ、
一緒に生きてるんだ、ません
、割とその辺っていうのは庭みたいな意味合いですか、
もうに横に国立公園みたいなのもあるんですけど、はいはいはい、そっからも出てきちゃうんですね、柵がないから、ぴょんぴょん来て、その知り合いのお家に泊まったんですけど、うん、そこの庭とかに入ってきて、うん、ちょうど子カンガルーを連れた母カンガルーが入ってきて、う
ん、なんか子カンガルーってな袋みたいなところに入ってんの、
はい、出たんでしょうね、私が見た時はもう出てきて、うん、
出て
で、うん、あれ何だろう、袋の中とかにお乳があるのかな、分かんないんですけど、その袋の方に股間ガルがこう顔をうずめて、
股間が股間に、
股間が股間じゃねえよ、ボケは股間じゃねえよおっぱいをこう飲んでんでしょうね、はい、で母カンガルが股間ガルの頭をこう撫でるようにこう手を置いて、
は
い、
抑えて
授乳押さえて、
すごい絵見ましたね、
でこっちが両手で押さえて
、まあ、三つ指ついた感じで、きちんとしてるんです、もう礼儀正しいからオーストラリア、
まあ、手か足かよく分かんないけども
、はい、こうやって前の手をね、こうやって揃えてちょこんってして、でこっちが見てること気づいたけど、うんうん、なんかあ人間も寄ってこないし、うん、あこの人たちは無害だなと思って、また宙を見ながらされて子供に落ち上げて
三つ指ついて、
三つ指ついて、
君たちは何人ぐらいで見てたの、それは
こっちは5人です、
うん、でもこの人たちは私に危害を加えない、
分かってんです、
分かったということで、
すごい、だから道路とかもこう渡ってって考えようが、うんうん、そのまま塀も高くないんですよね、うん、あっちってなんかこう田舎の方になるとこう緑が、うんうんうん、広い庭ですっごい広大な家だったりするんで、その塀とかをしばらくトントンってこうなんか準備してパンって飛び越えて庭入ってたりするところとか見ました、
あそう
1メートルあるかなんかぐらいなんですよ、向こうの塀が、
じゃあもうそこピンピン行けち
ゃうんですね、もう出会いで夜庭で飲んでたんですね、そこんち、そしたら姿は見えないんだけど確実に後ろでカサッ カサカサ飛んでるいるみたいな夜とかを過ごしてました。
えそれは何プライベートで行った、
うん、そうです、毎年恒例の大久保君
ことの、うん、大久保と行ったの、
はい、旅です。で大久保さんの同級生が向こうに住んでたんで、
あ、じゃあ染めてもらって、
うん、そう、その同級生のお友達ん家かなんか行ったら、
これは楽しかっただろう。
ひどいもんですよ楽しさったら、
もう
飲み続けオーストラリア
です、ね、
そうです、ワインばっか
飲んで。美味しかったですか、しい、やっぱ美味しいんだ。
昔行った時にさ、あのカンガルーの、ええ、あれ本当かな、本当だと思うんだけど、キャンタマ袋の財布売ってた、
なんかね、うん、知ってる、
なんか巾着みたいに締める、なんかあれであったよな、
あった気がするな、それ、うん、私ちょっと今回見てないけど、うん、田舎の方行っちゃったんで。
え、その玉袋の銭入れはなんか縁起がいいんですか。
確かそんな話なんだよ、
うさぎのおっぽみたいな意味合いも
ちょっとなんだっけ、
あったじゃない、
あれオーストラリアかな、
あるそうですね、
あるって、
はい、ね、
あ、
そ
う、あるよね、うん、売ってるんだよ。
なんか、え、持ってるんですか。
もちゃねえ、もちゃねえけど
今も大事に
シワシワ、
いや、なんか皮なんだよ、割とちゃんと皮、
いや、ちゃんとあの
ちゃんと皮っていうか、ちゃんと、うん、ありますよね、空港とかでも多分売ってる。
お前人間の人間の想像しただろお前は。
はい、人間のおじいちゃんのやつを想像しました。
おじいちゃんの想像するんだよ、そんな
規模が違うから、
もっと張りがあって、
はい、あ、規模がやっぱり巨大でいらっしゃる。
いやいや、
カンガルーさん
でもね、そんなにでかくないんだよ。
じゃあ小銭入れ、
うん、小銭入れをちょっと大きめな小銭入れの感じ、
玉袋の銭入れな、
ほら、うなずいてる、
まあ、乾かすからちょっと小さくなるでしょうしね、う
ん、10センチぐらい、
10センチあるかないかぐらい、
縁起物っぽいですね、
うん、まあ、お金たまりそうなイメージありますよ ね、
お金ガポガポ、
うん、考えるね、飛んできそうなね、飛躍、上昇飛躍でね、うん、あったのかもしれない、空港とかである気がします。お土産屋さんで
お買い物しなかったんです。
ほとんどなんか街の、うん、飲み屋さんの横にある普通の街の商店みたいなのは回りましたよ、いろんなとこ。
のどかだったんですね。
のどか、
昔、もうずいぶん昔ね、20年ぐらい前かな、うん、オーストラリア、竹中直人と一緒に行ったりして
、俺オーストラリアだけね、
あの一番なんかこうリピーターがオーストラリアってあんまり多くないんだってね。
俺もそうですか。
世界の中のどこに一番多く行ったかって言ったらオーストラリアなんだよ
へえ。
すっげえな、仕事とかいろんなんで年がら年中オーストラリアに行ってたことが
ある。どこの地域とかもいろいろまちまちでした。シドニー行ったりとか、
シドニーと
メルボルン、
メルボルンもそうだけど、そこからあのブリスベンとかね、
はいはいはい、
あっちの方のなんかグレートバリアリーフとか、
あ、行ってるんだ、うわ、行ってみたい。
コマーシャルでもそうね、昔はね、まあ、あそこでコマーシャル撮ったりしてたことがあるのね。
バブルだな、
バブルだったな、
ね、どんぐらいかかるんですか、飛行機で。飛行機で日本から
8時間8時間
8時間、
メルボルンだと10でしたね、
10、シドニーで8時間ぐらいだったね。
へえ、うん、じゃあもうちょっとね、ほろ酔いで、うん、なんかいっぱい、
機内は私飲まないんですよ。
あ、機内は我慢、
なんか、あ、我慢っていうか、うん、あんまり飲む気がしない、うん、降りた途端に飲みますけど、
うん、飲みたい
ってそうそうそう、街の風感じてね
そこで、うん、まあ、総勢8人ぐらいかな、うん、昼間レストランに行って、
はい、
それでなんかエビあるじゃん、向こうのエビ、
はいはいはい、うん、シーフードがまあ有名なんで、
ね、
なんとかビ、なんだっけ、日本の伊勢エビじゃないやつね、
ロブスター
って、ロブスター、
はい、
ロブスター、
ロブスター
大きいやつ
で、まあ、みんな頼む、みんなで、頼むんだけど、そのなんかロブスターのサラダみたいな、
へえ、美味しそう。
サラダみたいな。それが、あ、頼もうってや
ね、うんうん。まあ
金にせこいから覚えてるんだけど、金額は確か26ドルぐらいだったね。
まあ、結構いい値段
です
ね。
いいいいお
値段。まあでもそんなロ、ね、ロブスターが、それで出てきたわけ。
はい、ドーンと。
出てきたわけ。こんなでっかいロブスターがさ、真半分に分かれてさ、皿の上にボーコーって乗ってるわけよ。
豪快ですね。
すごいね。
それがね、はい、全部でなんか何個ぐらい出てくるのか分かんないけど、はい、最初に 2つぐらいドーンって出てきて、
は
い、竹中が、
はい、
直人が、あの野郎がそれ半身全部取って自分の皿に取って食おうとしたから、うん、ちょっと待てと、
何してんだと、
万博だな、
ちょっと待てと、
はい、
まあ、それ全部空気かみたいな話になって、険悪な空気に、
みんなもいるしね、
みんなもいるし、
うん、
そしたら後からそれが人数分出てきたんだよ、
それは違う
え、1人
それでお腹いっぱいだったんじ
ゃん。
1人1人両側両
側すごい、1匹丸々だ。
1匹丸々。じゃあ
竹中さんが正解だった
ってこと。正解です。竹中まだそれでも半分取っただけだから。
まだ控えめですか。
まだ控えめだった。
まだ言っていいんだぞと。すごいな。
すごいですね。
それで給仕する人に、はい、まあね、それとまあ向こうの仕事はあるから早く済ませたいからって、みんな日本人は同じもの頼むじゃない、
はい、
なんかステーキならステーキ、
はい、
私もステーキ、はい、私もなんて、で向こうの人おおジャポネジャポネみたいにバカにされてさ
両手を広げて
だってそんなサラダ食べないでしょっていうことですよね、う
ん、やっぱり日本人はみんな同じもの頼むんだねってなって
た、う
ん、
本当その通りジャポネだ
ちょっとバカにされすぎてませんか。
思いっきりバカにされてた。
悔しい。
悔しい。なんかでもイメージよく言われますよね。欧米の人は日本人はメガネをかけていて、お行儀がよくってカメラを首にぶら下げて、
本当？
でウエストポーチを持っている。ちょっと、まあね、
一方通行だけど、はい、さもありなんて感じがしない
でも
ないけど。
ステレオタイプが昔あったみたいな。
へえ、そのイメージなんだ。
お前アイスコーヒー頼んだ。
あ、前から仕事で行ってるんで、うんうん、存じ上げております、うん、オーストラリアの時は、うんうん、ロングブラックとか言わないと、
そうそうそうそう、
でアイスコーヒーって言うと
ないんだよね、ま、そういう品目はね、
でも結構世界行ってもどこでもアイスコーヒー苦労は割とするんで、
アイスコーヒー苦労、
もうないんですよアイスコーヒー、うん、コーヒーって熱いもんなのになんで
決まってるっていう、
だからアイスコーヒーっていうとまず、うん、アイスクリームが乗ったコーヒーが出てきたり、
そうそうそうそう、
あとブラックが飲みたいんだけど、うんうん、確かに牛乳入れてなんか色はブラックなんだけど、うんうん、砂糖がすごい入ってるとか、
もうオーストラリアは特に砂糖入ると飲めないくらい甘いんだよな、
甘だるですか、
甘だるケーキでも何でも食えないくらい甘いよな、
そんなにですか、
いや本当に甘いんだよね、
何でも甘い、お菓子も何でも、
うん、お菓子食べないから分かんないけど、
うん、確かそんな記憶だったね、
でもそうです、うん、アイスコーヒーは本当に、うん、日本の文化だと思ってるから、うん、帰ったら何食べたいですかって和食とかみんな言うけど、うん、私アイスコーヒー飲みたい、
アイスコーヒー俺も
日本帰って
たら美味しいアイスコーヒー
飲みたい、
ないない、だからない
スタバみたいなのが点々とある国とかだと、まあ、うん、スタバだとまあまあだけあるけど、うん、それを毎回見てたら、うん、アイスコーヒーが分からずに、
うん、
それっぽいもん作って最終的に水道の水入れてんの見たから、うん、おいお前何してんだと今見てたぞ私アイスコーヒーにっていうか、
それ飲めないやつです、
飲めないよっつって、
いやでもねそんなね
そのぐらい文化がない、
うん、じゃあもうアイスコーヒーを示す単語がないですね、
うん、そうそう、だからそのロングブラックっていうのが今回行って、
うん、分かった、
どっかのレシートに書いてます、うん、あ、うん、マックかなんか行ったのかな、その時のレシートにアイスコーヒーがロングブラックって書いてあって、
うん、そうなんだ、
はぁ、
うん、だから次ホテルかなんか行った時すごい震えながら、うん、ロングブラック、うん、コーヒー
出てきた、
アイス出てきた、
あ、そう
ロングブラックです、
ロングブラックって言うんですね、
もう行かないからいいけど
わかんないですよ、
わからないですよ、
まだわかんないよ、なんかご縁があるんですか、オーストラリアと竹さん、
ね、もうたくさん行ったんだよオーストラリアだけ
なんでしょうね、珍しい、ね、
ここは海外ロケはないんですか、うん、
今日一昨年セブから生放送しました、
はい、
わ、
そう、私行けなかったんですよ、
お仕事で、
はい、
それは 10年のご褒美みたいな感じだったので、ね、ね、オーストラリアは何年のご褒美かな、
何年のご褒美ですか、
3000回まであと6回って書いてあるよ、あそこに
1月17日が3000回、
じゃあ来週
セブ島
来週
セブ島は、何持ってったらいいですか、
何にもいらないです
、
ビキニ持ってきますか、
セブ島ね、あ、いいじゃないですか、来週急に
何曜日に行くかが問題だよね、うん、三浦だって黙ってないと思うよ、
あ、そうか、
そもそもお年玉チケット他の曜日のパートナーにもあげないといけないですよね、
うん、そうだよ、もう
伊藤さんももらっても平気じゃないですか、
私もいただきたいですね、
あ、じゃあ
もうあげますよ、
皆さん博愛主義なんですね、提督は
え、私だけだと、それ
は私だけオンリーなの、それ、
いや、みんなに、そば、じゃあじゃああと十何枚か、うん、この余白で作
ってますよ、十何枚はいらないよ、もう全部であと4枚あれば
伊藤麻子さん投げたら頑張れるやも欲しいって言いますよね、
そうです、あの2人だって欲しいって言います
よ、そしたらもうとうとう毎日一緒にいる太田さんも言っていいと思うんですよ、
そうですよね、
むしろ太田さんも
成り行きでそうなっただ、はい、たまたま成り行きでそうなっただけだろ、
はいはい 一緒にトイザラスに行きましょう。
誰がトイザラスに一緒に行くってそこまでは言ってません。
池袋の、はい、二人っきりで行ったらちょっとやばいですよ。
え、二人っきりで行きますよ。
そしたら私柱の陰から何枚か写真撮って送りますね。
はい、言ってくださいね。ポーズつけますから。
はい、あのいい自然体を装った
自然体を撮りますね。なかなかかっこいい写真を、
はい。
どうしよう、何着てこう
か。まあ何着てうるせえバカ野郎。
うるせえバカ野郎。
断密がご機嫌よう断密でっていう、なんかこれはいつ出るんですか。
あ、それはいいです。
うん、明日出ます。明日文芸春秋から出る断密ダイアリー。
綺麗。D って書いてある。
いいです。
これ大きく D。
日記なんですよ、日記、うん、で今まで文春文庫で4冊続けて出てたんですけど、うん、シリーズ第5弾なんですけど、うん、今回は豪華版でちょっと大きめの本になってて、
うん、あ、これはちょっと今までより大きめなんです
か。大きめ、豪華そうでですね、
ボンよりちょっと二回りぐらい大きいね、うん、はい、かっこいい、
あでやかな黄色い装丁
で、お金取って日記見せてるんですよ、うん、
これ
いいじゃないですか。
毎日毎日書いて、
毎日書いてます、
毎日書いて、はい、日付がちゃんと入ってるもんね。
1200円プラス税、うん、
すいません、はい、
これ面白いんですよ。
いつからいつのダイアリーが載ってるんですか。
今回は、うん、11月、うん、一昨年の11月1日から、はいはい、去年の10月31日まで、
うん、じゃあ1年分だ。
そうそう、
1年分入ってんだ、うん、
はい、第5弾、うん、
あ、いいね。
今回は豪華、豪華。
あれ、病んでる女の日記だと思えば、
ああ、読みやすい、
読みやすい。
病人の日記です、
病人の
大事大事、う
ん、闘病日記みたいな。
闘病です。
眠いって話とペットの話と、うん、あと愚痴と恨み節と、うん、それからたまに男の人とエッチする話が載ってます。
うんうんうん、すごい面白いじゃん。
すんごい面白い。
読んでてやっぱし2018年春。
はい、
欲望は抑えると脇から形を変えてはみ出てくるっていうタイトルがねついてます。
もう夢中じゃない。何、どういうこと。
分かりませんけど、すごく面白い、は
い、いいですね。
が脇汗は止まらないってことです、はい、
あ、悪くない、
はいね、欲望の話です、はい、読んでいただけたらと思っております、
欲望の話となるとやっぱり玉袋の銭入れが欲しくなってきますね、う
ん、
話聞いて。
あら、どっかで売ってんだろう。売ってねえか、
まあ、でもオーストラリアの空港じゃない、うん、
え、
はい、空港なのか、空港とかにあると思います。ぜひ
お願いします、うん、来年。
来年もオーストラリア
だ。お前が行け、お前が。お前が行って10個ぐらい買ってこい。
玉袋の。
いろんな玉袋買ってくればいいよ。
あの女の人、ね、玉袋、金玉袋10個も買ってったわよ。
ね、好きねって英語でなんていうか
分かんないけど。
空港、ね、の人に。
クレイジ
ー。クレイジー。やっぱ日本人みたい。ロブスター事件と重なる。
いいよ。
はい、太田さん。
う
ん、
はい、今日は朝日新聞のコラムなんですが。うん、坂本龍一さんへのインタビュー記事が載ってまして、うんうん、はい、まあ、沖縄の問題を取り上げてるんですけれども、うん、あの土砂投入が始まって SNS では、まあ、停止を求める署名が広がって、まあ、20万筆に行ったということなんですけども、うんうん、あのタレントのローラさんが署名を呼びかけていたんですが、坂本龍一さん、ローラさんのこと偉いですねと言ってるんですね、うんうん、日本ではあの往々にして袋叩きに遭うのが怖くて口をつぐむケースが多いと、ネット上の一部の人たちの暴走をまるで社会の空気かのように感じる必要もないし、テレビ番組がその後押しをすることもバカバカしいと、私は気にしないと坂本龍一さんはおっしゃっています、うんうん、でアメリカでは、まあ、トランプ大統領の支持率それでも4割あるんで、何か意見表明するとバッシングもきついんですけれども、それでも芸能人やスポーツ選手が政治的な発言をすることはアメリカでは当たり前、まあ、立場を表明しない人はかえって愚かだと相手にされないケースもあると。で例として、人気俳優のジョージ・クルーニーさん、ワシントンで人権問題の抗議活動中に警察官の前でスーダン大使館の敷地に平然と入って逮捕されたと。でアーティストは発言や行動に影響力があって炭鉱のカナリアのような存在だと。ジョージ・クルーニーはここぞという場面でその影響力を使った、肝が据わっていて本当に感心したとおっしゃっていて、坂本さんご自身は、まあ、リスクは背負って立場を明らかにしてこれからも言いたいことは言わせてもらいますという、まあ、ある種の坂本龍一さんなりの決意表明をしている、まあ、記事ではあるんですね、うん、
はいはい、ね、アメリカなんかだとスポーツ選手が政治的な発言をすることが当たり前で立場を表明しない人はかえって愚かだと相手にされませんって言ってるわけだよね、うん、まあ、国が違えば随分違うなっていうね、うん、日本はなんかタレントの政治的な発言はみたいなことをね、 あちこちでよく言われるよね、うん、坂本さんはこれからも言いたいことは言わせてもらいますっていうふうにね表明してて、まあ、いろんな問題に坂本さんはとっても謙虚だけどもちゃんと発言してる、ね、原発の問題に関しても確かそうだったよね、はい、まあでもまあ最もなご発言だと、
うんうん、
その通りだとは思うんだけども、はい、なんかこうやっぱり言える立場の人と言えない立場の人と芸能人にはいるんじゃないかなと、
日本ではそういう現状ですよね、
そういう現実がね大きいねと、
はい、
うん、スポンサーサイドに気を使うこともあるだろうし、うんうんうん、ね、難しいなと思って、ただこの坂本龍一さんの音楽家のね、この方みたいになりたいなと、
はい、
言いたいなとは、うん、まあ、誰もがみんな思ってると思うよね、
うん、そうありたいと、うん、
こうありたいと、性的発言をその言うのも言わないのも自由だと、うんう
ん、
言ってもいいし言わなくてもいい、うん、
はい、
言ったところでその意見に対して反論があったら反論されてもいいし、うん、反論し返してもいいと、
うん、
で言うこと自体をダメだっていうことは今後なくなっていくといいなって個人的には思いますね、うん、言っても言わなくてもいいし、うん、はいはい、言ったことに対する反論も当然甘んじて受けるべきだけど、うん、言っちゃダメっていうのはちょっと違うような気もしますね、う
ん、あまりにもちょっとぎゅうぎゅうな感じはちょっとするかもしれないです、
ね、まあね、俺なんか年寄りだからね、まあなるべくなんか言いたいことを、うん、こうね、まあ、この国にはね、いろんな自由は、
はい、
まあ、義務もあるけどね、言論の自由だとか、うん、まあ、宗教信教の自由だとかね、はい、いろんな自由が憲法にもうたわれてるわけだから、うん、まあいろんなことをこう、まあ、アナウンサーの人はねちょっと立場が違うとは思うけども、はい、発言、まあ、坂本さんみたいにこう毅然とは言えないけども、
はい、
うん、ナイツみたいにね、
うん、
笑わせながらいろんなことは言ってみたいな
確かに、う
ん、
ヤホー、
すぐヤホーで調べちゃう、
ヤホーのナイツみたいにね、うん、なんかあのヤホー、あれナイツのこのギャング面白かったな、なんだっけ、なんかあの、
うん、
沖縄の人が、
はい、
あのお正月おみくじを引くと今日ばっかしだって、
は
い、うん、今日しか出ないんだって、なんでだって言った、うん、もう基地はいらないなんつってねえなんて、
あ、なるほど、
確かナイツだったと思うんだけど、
うまいですね、
うまいですね、
うまいこと言うな、
はい、
なんてね、まあそんなうまいこと言うなぐらいの感じでもね、まあそれでもナイツの主張は主張だからなと思いつつね、
うんうん、
やっぱしそういうふうにするんだなと、
はい、
思いながら、
うん、
いろんな発信をお笑いもね、
うん、
続けていった方がいいんじゃないかなと、
うん、
まあそれは右でも左でももちろんどっちでも全然構わないんですけどね、はい、
うん
うん、はい、次です、
はい、うん、これは昨日のスポーツ日本の記事なんですが、うん、まあ、ZOZO タウンの前澤社長が、うん、1億円、まあ、100万円を100人に配るという、うん、そういうツイート企画をやりまして、うん、リツイートが世界記録更新したりとか、
はい、
あの株価もぐーんと上がったりとか、うん、いろいろ波及しているんですが、うん、前澤さんのモノマネが本人に認められたお笑いコンビ、うん、チョコレートプラネットの長田翔平さんも企画に便乗しまして、
うん、はい、
ご自身のツイッターに100名100名様に前澤社長は100万円だったんですが、100名様に100円、総額1万円のお年玉を現金でプレゼントしますと投稿しまして、で剛力彩芽さんのモノマネをしているタレントみかんさんとのツーショットも掲載したところ、このことのほかリツイートがあったということも話題になっていますね、
はい、100円、似てますね、
写真が載ってるんですけど、
とってもそっくりですね、
似てますね、モノマネね、
これは本当に前澤さんと なんか仲がいいみたいなこと書いてあるけど、
ね、まあ、ご本人からもまあや、うん、モノマネやっていいよって言われたっていう、似てますねっていうことのようですけどね、はい、
なんかあれだよね、ある種の批判も入ってるような気がするけど、
ちょっとおちょくってる感じもなくはないですけどね、
ちょっとおちょくってるよねこれね、
ざっくりとリスペクトのいいバランスですからね、
で受け入れる前田さんも受け入れるそのなんか懐の広さがあるみたいなね、
そうだね、
100円もらって何しましょうね、
まあね、 まあでもあれだよね、いいおちょくりだと思うよ俺は。
バランスがいい、
うんうん、お笑いはこうでなくちゃと、
はいはい、
ね、うん、そんな感じが相手役の人もモノマネの人なんでしょ、それ。
そうだね、森木彩美さんのモノマネしてツーショットで写ってるっていう、うんうん、
本当によく似てらっしゃるから、うん、最初本物かと思って、
最初ちっちゃい写真で私見た時、うん、普通に本物だと思って見てて、うん、でしかも、うん、本物のカップルでこのモノマネテレビでやった時、うん、ご覧になったみたいですね、
あ、前澤社長が、
はいはいはい、
あ、そうなの、
はい、森木さんと見たっていうのをまたツイートなさってたりして、
でもこれはお二人にとっては嬉しいことですね、
うん、あ、なんか楽しんでらっしゃいましたよ、お二人ともなんか嬉しいみたいなのを書き込んでました、うん、それぞれの、
あ、それはあのモノマネ嬉しいってさ、はい、ここによっぽどこの懐ふた深くないと言えないよ、あとモノマネされて怒ってる人たくさんいるからね、
たくさんいますよね、
そうなんですか、
そうだよ、
でもやっぱりモノマネの仕方とかね、
うん、懐が深いですね、
そうそうそう、
あのダミさんのモノマネを、うん、あのよしこちゃんがやってまして、
うん、あ、写真さっき貼られてるのを拝見しました、うん、
あ、本当、見なきゃ、
似てるって言ってました、
すごい似てました、
いや、それそういうね、嘘はついちゃいけない、うん、似てる、
いや、あの首の角度がデビュー当時の私にそっくりでしたよ、
あ、喜ぶよ、じゃあ
なんか衣装とかあげた方がいいんですかね、
あ、よくそういうの聞くね、
あ、
よくね、モノマネされた方が、なんかくださる、うん、島倉千代子さんが邦子さんに着物を差し上げたとか、前だと、
そうだね、
そういうのよく聞くじゃん、 IKKO さん、
あ、ドレスあげ
たっ
ておっしゃってました、
うん、本当はちょっと不愉快なんじゃないかなと思うけどね、
え、じゃあ私水着とかあげた方がいいですか、
別に
ダメだ、よしこ着せちゃダメだとんでもないことになる、
さあ今日も始めましょう。